こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。徹底攻略 JavaSE17 セーバー問題集 1Z0 ハッチング対応は、4月3による JavaSE17 プログラマー I、試験番号 1Z0825JPN の受験対策に特化した問題集である。2024年10月にインプレスから刊行され、576ページにわたり、試験範囲の知識を問題演習を通じて整理し、定着させることを目的とする。単なる正誤の確認ではなく、体系的に並べた問題と詳細な解説を組み合わせ、Java の文法規則、コードのコンパイル可否、実行時の挙動を根拠から判断する力を養う構成が特徴である。間期末には本試験形式を意識した模擬試験を2回分収録しており、知識の穴を確認する学習段階から、時間内に選択肢を吟味する実践段階へ移行できる。Java を初めて体系的に学ぶ受験者にも、学習済みの範囲を試験基準で再点検したい人にも向く資格対策書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問題の段階的配置で試験範囲を知識の連結として学ぶ本書の中核は、 JavaSE17 セーバーの出題範囲を問題ごとに分断して暗記させるのではなく、体系的な問題構成によって理解を積み上げる点にある。 Java 資格試験では変数型、演算子、制御構文、クラス設計といった領域を個別に知っているだけでは足りない。短いコードの中で複数の規則が同時に働くため、どの規則をどの順番で適用するかを判断しなければならない。本書は演習を学習の中心に置くことで、受験者が曖昧な理解を選択肢の検討過程で発見し、解説によって修正する流れを作る。とりわけ Java では、見た目が自然なコードでもコンパイルエラーになる場合や、意図と異なる評価順序、スコープ型変換が結果を左右する場合がある。問題を解く際には、答えだけでなく、誤った選択肢がなぜ成立しないかまで確認することが重要である。この方法により、個別知識を再利用可能な判断基準へ変えやすくなる。学習者は章を進めるだけでなく、誤答したテーマを戻って解き直し、規則を自分の言葉で説明できる状態にすることで、演習の効果を高められる。次に詳細解説を通じてコンパイル規則と実行結果の判断根拠を確認する。資格試験用の問題集では、正解を記憶する学習が起こりやすいが、本書は教科書を超える丁寧な解説を掲げ、結論に至る規則の確認を重視している。これは JavaSE17 セーバー対策で特に有用である。設問はコードの出力だけでなく、コンパイルできるか、どの行が問題になるか、複数の選択肢のうちどれが条件を満たすかを問うことが多い。したがって、直感的にコードを読む習慣ではなく、宣言、有効範囲、戻り値、アクセス、例外処理などを順に点検する姿勢が求められる。公開されている正誤情報にも、スイッチ文とスイッチ式の区別、パターンマッチングで宣言された変数のスコープ、戻り値型とキャストの関係に関する修正が見られる。こうした論点は、Java の文法を表面的に把握するだけでは判断を誤りやすい領域である。解説を読む際は、正解の理由を確認した後、コードを小さく変更した場合に結論がどう変わるかを考えると良い。規則を一問限りの答えではなく、別の設問にも適用できる知識として扱えるためである。さらに、JavaSE17 の言語機能を試験で問われる境界条件まで点検する。本書は JavaSE17 プログラマー I 試験 1Z0JPN に対応するため、JavaSE17 で学ぶ基礎構文を試験問題の形で扱う。ここで重要なのは、新しい構文や主要機能を名称だけで覚えることではなく、利用できる条件と利用できない条件を見分けることである。例えばスイッチに関する設問では、文として使われる場合と値を返す式として使われる場合の違い、アロー構文におけるフォールスルーの扱いが判断に関わる。インステンスオブのパターンマッチングでも、変数が宣言された事実だけでなく、その変数がどの分岐で有効かを追う必要がある。これらは実務でもコードレビュー時の理解に結びつくが、試験では短い断片の中で厳密に問われる。本校を使う学習者は各設問でコードを頭の中だけで処理せず、必要に応じて変数の型、値の変化、到達可能な分岐をメモに書き出すと良い。特にコンパイル段階で決まる問題と実行時の処理を追う問題を区別する習慣は、選択肢を効率よく絞る基礎になる。 JavaSE17 という対象バージョンに即して練習できる点は、吸盤の知識との混同を避ける上でも意味がある。そして巻末の模擬試験2回分で知識確認から時間配分の訓練へ進む。巻末に収録された2回分の模擬試験は、分野別演習とは異なる役割を持つ。章ごとの問題では直前に学んだテーマを意識して解ける一方、実際の試験に近い連続演習ではどの知識を使う設問なのかを自力で見極めなければならない。模擬試験はこの切り替えを練習するための材料となる。受験者はまず時間を計って解き、 迷った設問に印をつけ、終了後に正答率だけでなく迷いの原因を分類するとよい。知識不足なのか、コードの読み違いなのか、複数選択の条件確認が甘いのかを分けることで復習の優先順位が明確になる。 Java の試験問題では、長いコードを早く読むことより宣言や条件式など結果を決める箇所を正確に捉えることが重要である。そのため模擬試験の復習では、正解した問題についても消去した選択肢の根拠が正しかったかを確認する価値がある。2回分という構成は、1回目を現状診断、復習後の2回目を到達度確認として使いやすい。演習結果を点数だけで終わらせず、5等分野へ戻る循環を作ることが本書の実践的な価値を引き出す。最後に正誤表と解説範囲を確認し、現行の問題文と解説で学習する資格対策書では、問題選択肢解説の正確さが学習効率に直接影響する。本書については出版社が正誤情報を公開しており、紙版の第3冊相当までの内容が反映された電子版も案内されている。公開情報には設問コード正解、解説の修正例が含まれる。これは本書の価値を損なう事情というより、技術書、試験対策書を利用する際に版と更新状況を確認する必要性を示す実務的な情報である。特にコンパイル可否や選択肢の照合を扱う本では、糸文字の違いが結論を変える。購入済みの版で学ぶ場合は、出版社の公式ページにある正誤表を一度確認し、該当箇所を反映した状態で解き直すことが望ましい。また修正箇所だけを暗記するのではなく、なぜ修正前の説明では規則の適用が不正確だったのかを確認すれば理解の補強にもなる。本書は2024年刊行後に重版されており、更新情報を参照できる。試験日程や公式の出題要綱については別途落の最新情報も確認しつつ、本書を問題演習と解説学習の主軸に据えるのが堅実な使い方である。結論として、本書は Java SE17 プログラム INZ0 ハンニゴ JPN の受験予定し、知識のインプットを問題を通じた判断力へ変えたい人に適した一冊である。 Java の入門学習を終えたものの、短いコード編でコンパイルエラーや実行結果を問われると迷う人、学習範囲を網羅的に復習したい実務初学者にも利用価値がある576ページの問題集であるため、完全な初心者が説明だけを読み進める用途より、コードを書いた経験や基礎学習と並行し回答と解説を往復する用途に向く。類書との差別化は単なる大量演習や要点暗記に寄せず、体系的に配置した問題、丁寧な解説、2回分の模擬試験を一体化している点にある。分野別演習で規則の理解を検証し、模擬試験で知識を選び出す力と時間配分を確かめられるため、学習の段階に応じて使い分けやすい。正誤表と利用中の範を確認する手間は必要だが、公式の更新情報を参照しながら復習すれば、細かな言語仕様を正確に扱う訓練にもなる。試験合格だけでなく、Java コードを規則に沿って読む基礎を固める教材として位置づけられる。ご支援いただける場合は、4月済み、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。